コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはトレーニングコーチでいらっしゃいます原田香織さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ原田香織先生といえばこの森部塾のですね、メンバーですとかよくみんなで遊んでる中ではもう本当に大変有名な元気印だ、もう一番元気じゃないかっていうぐらいのお姉様でございます。簡単にプロフィールをご紹介したいと思いますが、花田香織先生昭和46年5月7日生まれ、東京都出身でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はい、NCCA、こちらに所属していらっしゃいまして、フィジカルトレーニングコーチ、メンタルトレーニングコーチ、ボディーメンテナンストレーナーでいらっしゃいます。そしてジュニアを中心に心と体のトータルコンディショニングを行っていらっしゃるということです。またコーチングも学び、自ら信じ考え行動に移し達成感を重ねることができるジュニアの育成を心がけていらっしゃいますということで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
なんか素晴らしいキャリアですねこれ
いやいや他人事みたいに言ってますけど、先生のも学びでいらっしゃるんでしょ。いやいや
活字で書くとめっちゃかっこいいじゃないですかね。
かっこいいでしょ。
かっこいい、これ
かっこいいんですよ、カオル先生は。まあ、そんなあのカオル先生が、はい、森部先生と出会ったきっかけというのはどういった感じですか。
トレーナーを目指した時に、はい、学校に訓練校に行った時に、あの先生の学校に通わせてもらって、はいはい、そこで先生と生徒っていう、はい、
それまではトレーナーではなかったんですか。
普通の主婦でした。
あ、ただの主婦。
はい、ただの主婦でした。
ただの主婦ってなんかおかしくないですか。
そうですね、主婦も大変でございますからね。
大変ですよ。
いや、
ちなみに他のお仕事をなさってたとかいうことではない。
いや、専業主婦でした。
専業主婦でいらっしゃってて、
東京だったんで、はい、結婚してこっちに来たんですよね。
はいはいはい、
それからずっとあの子育てをしながら、うん、はい、過ごしてたので、そこでちょっとこのままじゃ私も、はい、何かしたいなと思って、はい、それで飛び込んだのが森部先生のところだったの。
それ以前にトレーナーをしていらっしゃらなかったけれども、そこでトレーナーになろうと思ったら何かこう思いがあったんですか。
思いというか体を動かすスポーツはずっとしてて、
そ、ね、
その前に、うん、あのちょっとジムとか、スタジオみたいなところでアルバイトとかは経験があったんで、どうせお仕事するんだったら、はい、まあもうちょっとしっかり勉強し直してそういう仕事をしたいなと思ってですね、年甲斐もなく飛び込んじゃいました。
いやいやいや、その以前 の, その昔やってたスポーツってどんなスポーツだった
の。バレーボールです。
あ、バレーボールなんですね、はい、なるほどなるほど。実際に入ってみて NCCA どうだったですか。
いやもう本当覚えること、勉強すること、体使うことがたくさんで、老体に鞭打ちました、ね、はい、
まあ、でも学びも多く、
学びも多く楽しかったです。
卒業してすぐそのどこかに入られたりとかして、こうすぐトレーナー業がすぐ道が開けたんでしょうか。
そういうわけではないんですけど、とにかく止まってしまったら私みたいな主婦はまた家庭に閉じこもってしまうじゃないですか、それがすごい怖かったので、とにかくもう森部先生のカバン持ちからですね、アシスタントっていうか、はい、もう行くって言ったらあの時間があれば、ついていかせてくださいってお願いして、
はい
はい、
結構遠くまで来てました、
ね、行きましたね。
それこそね、小倉商業とかですね、あのレスリングの指導をしてて、まあ、これはあの全国大会とか取ったりとかするようなチームなんですけど、そこに指導に行ってる時とかもずっと来てましたね、はい。
それはあの香織先生は先生の指導方法とかを盗もうというような気持ちで。
もちろんですよ。もう勉強になるんでですね、もう質問攻めばっかりでしたね。でも何もできないので、まだ卒業して、とにかく記録を取るっていうことがですね、あの勉強になって、それがまたこの先の武器になるっていうすごい経験をさせていただきました。
はい、記録を取る、それがこの先の武器になる、その方法も森部先生がおっしゃったんですか。ではなく香織さんが自分で思って行動されてたんですか。
てかそこに行って何もしないっていうのもなんじゃないですか、なので自分のできることを探したいなっていうのもあって、まあ、写真は撮ってってあの言われてたので、写真をせっかく撮ってるんであれば、まあ、それを記録に残そうかなと思って、それをまた森部先生に出してチェックしていただいてっていうのをこう繰り返してながら、自分でちょっとジュニアの子供たちにママ友とかに声をかけて、こうやってるからって言ってやってみないみたいな感じで少しずつ、 仕事を増やしていったっていう感じです。
なるほど、はい、すごいですね。先生、あの先生から見て薫先生はどんな生徒だったんですか。
明るかったですよね、うんうん、でおちゃらけてる部分があるけどやるところはしっかりやる、まあうん、そのギャップは結構ものすごいのね。ギャップが
もうギャップが魅力的みたいな、ね、
いやギャップがすごいからどっちが本当なんだよみたいな。まあまあ本当ね、今振り返ってみたらですね、まあ、僕は今まで本当にたくさんの人を、はい、まあ、指導させていただく機会があったんですけれども、ビジネスまで転換して、まあ、それで成り立っていくとか、まあ、そのままそこに礎を置いて展開していくというところまで行ってる人ってやっぱ限られてるんですね。まあ、知識として技術として学ぶことはできても、はい、それが応用できないとかいう人ってたくさんいるわけですよ。でも彼女はまあできている方で、はい、振り返ってみたらやっぱり僕が実際に指導しているところについていって、まあ、それこそさっきカバン持ちとか言ってましたけど、はい、そういう状態で行ってる人たちはみんなうまくいってますね。はい、
ということはやっぱその、まあ、今の、お話は一つヒントになりますよね。これから何かトレーナーでもそうですし、何かをやりたいという方はただ学んで知識をつけるだけじゃなくて、現場にその先輩とかですね、お師匠さん の, その仕事を盗みに行くぐらいのやっぱりその姿勢というか、
そうですね、
それがあった方が道は早く開けると。
それはもう間違いないと思います。はい、
それも、まあ、特に意識はされてなかったかもしれないんですけど、とにかくやりたい、実現したいという思いだけで、
多分その時はそうだったと思います。
現在ですね、その経歴を、はい、先ほどですねご紹介した時にジュニアを中心にというふうな、はい、部分がありました。今先ほどはですね、最初はお母様たちを集めてというようなところからスタートされたということだったんですけど、それがこうジュニアの方に移行していくきっかけとかあったんですかね。
いや、もう最初にお母さんたちに子供たちを見させてもらえないみたいな感じで、お母さんたちにこう困ってることないみたいな、こんな仕事始めたんだけどみたいな感じで、だからこうやっぱ永遠のテーマですね、うちの子の足を速くしてほしい。
なるほどなるほど、はい、足が速くなりたいという要望、まあ、僕も足遅かったものですからよくわかるんですけど、でも結構諦めちゃってるところもあったりもするんですけど、そのこう足とかってこうトレーニングすることでどのくらい速くなるものなんですか。
はい、まあ、トレーニングする時間とか、はいはい、まあ、回数とか、いろいろありますけど必ず速くなります。
ちなみにどんなトレーニングをするんですか。
もう先ほどお話しされてたように、うん、体幹トレーニングを中心に、はいはい、もう子供なんでジム の, 大きな器具を使ったりとかそういうことではなくて、うん、本当体を上手に使える姿勢をちゃんと保っててなかったらやっぱりこう、うん、走るのにも影響が出てたりとかするので、うん、そういうところを丁寧に子供たちの成長に邪魔しないトレーニングを、はい、していってます。
にわかに聞くとですね、自分、まあ、体感させていただいてるんですけど、腕立て伏せのポーズとかしてもですね、はい、足は速くならんやろうとか思うんですけど、
なります。
なるんですか。
はい、まあ、普通に考えてもらったらいいんですけど、はい、これは力の話なんですね。
はい、
例えばまっすぐ走るっていうふうに考えたときに、まあ、50メートルでも100メートルでもいいんですけど、前向きに 100% の力を自分が出せるものを全部前に出してればいいんですけど、はい、体幹が変なしてる人はですね、はい、一歩進むごとに必ず左右にブレてるわけですよ。
ほうほう。
あるいはこう走るときに重心がポンポンこう上下に跳ねたりとかしてると、例えば50メートルっていう距離を走ってるにもかかわらず重心が移動してるのは60メートルがあったりとかね、例えばくねくね走ってたら、それはロスじゃないですか。だからそれがロスがなくなることによってタイムが速くなるというごくごく当たり前のことなんです。
なるほどですね。
全然難しいことでも何でもないんですよ。
そうなんですね。
それが分からない頭の方が難しいです。
ごめんなさい。もうやっぱりね、足が速くなるってなるとやっぱり足の筋肉を鍛えるとか、こう腕とかフォームとかいう風に考えてしまうんですけど、ちなみに薫先生はそれをどこで教えてらっしゃるんですか。
私は自宅ですね。
自宅というのは薫先生の自宅。
はい、そうです。
豪邸なんですか。
いえいえとんでもないです。リビングをですね断捨離しまして。
ほう、
はい、
リビングルーム、
はい、
何畳ぐらい
の。いやそんな大きくないですよね。本当に一般家庭の8畳とか10畳とかのリビングルーム。
そこで足を速くしてるんですか。
走らずにですね。
今の体幹、
体幹トレーニングとか、
はい、他にどんなことするんですか。
はい、他はですね、瞬発力をつけたりするので、うんうんうん、ジャンプ力をつけるトレーニングだったりとか、はい、細かい動作ができるような動きだったりとか、うんうん、そういう可動域をですね、うん、こうもうちょっと上がったらいいなっていう時はそういう運動をしたりとかですね。
例えば足の高さとかですか。
そうですね、もう本当に体幹のニア、先生がされてるニーアップとか、そういうのも筋力を上げていくことで可動域も上がっていくので、そういうのもこう複合っていうかしながら、はい、
ちなみに先生も大変失礼なことを聞くんですが、はい、その8畳のスペースで、
はい、
家の中でトレーニングして、
はい、
そうお子さん足速くなるんですか。
ありがたいことにですね、来ていただいた子供たち全員速くなっている。
本当ですか。
はい、
どんくらい速くなるんですか。
本当にアスリートとしてですね、高校生になってもこう優勝とかですね、新人戦優勝とか、最初始めた時は遅かったのに、はい、中学の最後の大会では九州大会だったりとか、本当に小学生だったらこうすごい太ってた子が、うん、もう遅い遅いって言われた子がリレー選手になるとか、もう本当にこっちが喜ばせていただいてるっていうか、
これはね本当すごいですよ。
すごいですね。
いやもう実際表彰台に上がってる子たちの顔を見たら本当ね、嬉しくなりますね。感動もんです、
はい。まあ、そういう経験も、まあ、でもねトレーナーの今まで経験がなくてですよ、はい、で今までこうトレーナーと何回かこうジュニアとも接してきて森部先生のメソッドに出会ってこう結果が出たんではなく、今までしたこともなくて、まあ、多分ご不安な時もあったと思うんですよね、
はい、
この方法で家の中でとかも言われながらもねでも実際やってこうバーンってこう 3年間ついてきた子供たちもね、
はい、
素晴らしいですし、まあ、それがきっとこうどんどん結果が出てきて面白くなっていくという過程もあったとは思うんですけどね。
そうですね、本当に森部先生がそばにこういつでもこう聞けるところにいてくださるので、うん、もう困った時は本当に相談して、自分がこうちょっと自信がない時はもう先生のところに連れて行かせてもらって実際見ていただいたりとか、一緒にこう無理しないでですね、自分の中でできないことはできないっていうことで、ちゃんとできる方に見ていただいたりとかして、はい、いろんな方に協力していただきながら、
結果を出して生きてるって、はい、まあ、でもそうですよね、自分だけのメソッドとか自分だけの能力だけじゃなくて目的はその子のですね、はい、成長だったりするわけだから、はい、いろんな人の力を借りる、はい、なるほど、素晴らしい指導者ですね。
いやもう本当素晴らしいですよ。
そんな薫先生なんですけど、その NCCA で学んださまざまなトレーニングのですね、メンタルトレーニングも含めての技術に合わせてコーチングも学びというのが先ほどですね、
はい、
プロフィールでご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
これは一体どういうものになるんでしょうか。
指導してる中で教えることばっかりじゃなくてですね、ティーチングってあるんですけど、やっぱコーチングっていうスキルがその子たち、その大人でもいいんですけど、能力を引き出していく、寄り添って後ろから背中を押してあげたりとか、その可能性を信じ抜いて引き出していくっていうスキルになるので、教えることは教えるんですけど、そのコーチングっていうのを使ってその子たちの能力を引き出していくっていう、そういうのにすごく役に立ってますね、はい、
それもこう学ぼうと思われたきっかけってあったんですか、まあ、そのメンタルトレーニングとか、まあ、NCCA の、メソッドプラスアルファそれを取り入れていくぞっていうのは。
そうですね、はい、メンタルトレーニングの資格も持ってるんですけど、やっぱりこう子供たちって結構諦めがちだったりとか、自分の可能性を信じきれてなかったりとか、大人が限界を作ってしまって、あなたは無理よとか、そういうなんかちょっと追い込まれてるところとかあったりするんですけど、そういうところでこうコーチングを使ってあげると、自分に自信を持てたりとか、まあ、メンタルトレーニングともう本当にこう並びでですね、並行して使ってるって感じですね。
なるほどですね。先生はどうですか、その辺のコーチングというところに関して。
コーチングはですね、まあ、特に大学で教員とかしてると、はい、まあ、特にそうなんですけど、ティーチングばっかりやっててもですね、うん、まあ、テストのことを考えたら分かるんですけど、学校で習ってテストしても100点って取れないじゃないですか、うん、はい、でも教えてることって大したことないですよね、うん、先生が1時間ぐらいかけて教えるよりも、うん、本読んだ方がたくさん勉強できるわけじゃないですか、だからティーチングってすごく効率が悪い、でそれよりもコーチングっていうのはどう思うとか、どうすればできると思うって言って本人に考えさせるんですね、でそうするとじゃあ解決するためにあるところをこうつなぎ合わせてみようだとかですね、はいはい、これ切り捨ててこっち採用しようとかいろいろこう自分で工夫するようになる、うん、それをこう数こなしていくことによって、うん、こんな時にはこうすればいいんだっていう能力がどんどん高まってきますので、うん、まあ、大学生とかの場合はもう特にコーチングはメインで、まあ、やるわけなんですけれども、それをまあ例えばあのスポーツ選手、まあ、ジュニアであっても、まあ、社会人であっても、まあ、誰に対しても同じようなメソッドで引き出すことができますので、うん、これはもう非常にあのやる価値はありますね。
なるほどですね、は
い、むしろあの学校の先生にやってほしいですね。
あ、その技術とかノウハウを知って、そうそ
う、うん、ティーチャーじゃなくてコーチになってほしいなと僕は思います。
あ、うん、あ、なるほどですね。そういったところも含めてやっぱ子どもさんたちと接する中でやっぱコーチングがすごく生きてるなというところもたくさんありましたですか。
はい、はい、もう子どもたちだけではなく、うん、コーチングはこう大人にも、森部先生もおっしゃってくださったので大人にもすごく効果的で、うん、はい、いくつになっても夢を実現させたいのは大人も子どもも一緒なので、あの大人の方にもすごくコーチングをさせていただいてますね。
そうなんですね、はい、大人の方のコーチング、はい、例えばどんな悩みとかどんな目標をこう一緒に。
最近でしたら、はい、あの定年後、うん、市議になりたいとおいう方の依頼を受けて、うん、ええ、はい、そのコーチングをさせていただいて見事初当選していただいたという、はい、
これすごいでしょ。
すごいですね。最初のマインドからそのコーチング後のマインドがどういうふうに変わったとかってなんか覚えてることありますか。
慣れたらいいな市議にっていう思いから、じゃあどうしたらな本当になれるのか、はい、なるっていう、絶対なるっていう、そのなったらいいなから絶対なるっていう、はいはい、その意思の違いをどんどんこう一緒に追っていって、それで手段をどんどん探してもらって実現に向かうっていう。
なるほど、はい、人の気持ちとか心がそういうふうに変わっていく様を見るのってすごいですね。なかなかない体験ですよね。
いや本当ね、あのワクワクしますね。変わっていってたことに気がついている自分にも、うん、よしっていうのはありますし、うん、でそこに結果が伴ってくるとね、うん、余計。
なるほどですね、うん、
もうご本人の力なんですよね、うん、もう全ては、うん、そのこう隠されている力がどんどん発揮されているっていうのが、うん、あのすごく醍醐味ですね。
なるほどね。まあ、そんなですね、カオル先生今おっしゃったように、トレーナーですね、としてだけでなくコーチとしても様々活動してらっしゃいますし、いろんなこう教室イベントの企画なんかもされてらっしゃるそうですね。
そうですね、うん、まあ、森部先生に来ていただくことも多いんですけど、はい、あのトレーニングから、うん、あのメンタルの方から、うん、いろいろとさせていただいてますね、はい。まあ、あのプライベートでは去年はあの中島さんにも参加していただきましたけど、森部先生の50歳の記念パーティーをですね、企画させていただいて、はい、楽しませていただきました。
いや楽しかったですね、はい、もうあれもう素晴らしい、ね、もう盛りだくさんの内容
本当ありがとうございました。その説は
ちょうどもうだから あれは12月だったですけども、
あれでね僕の誕生日は12月だと思ってる人結構多くて違うんですよということでですね、
先生のスケジュールが合わなかったからです ね、 そうね、12月までに伸びてしまったんです。
お忙しいからですね、はい。まあ、そんなわけでもう花田先生ね、薫先生と森部先生は本当にもう本当に仲がいいというかもう漫才見てるみたいな感じなんですけど、うん、どうも、まあ、そうやってね本当にこう尊敬してらっしゃるとは思うんですけれども、はい、薫先生から見て森部先生ってどんな方ですか。
今からはぶっちゃけいいですよ。
なんかいろいろとね、
まあ、あれやこれや
あれやこれあるんですよ。あれ
やこれやとは言われてますけど、はいはい、そうですね、突然連絡が来て、はい、俺鍵がない。
鍵がない、何の話ですか。
普通だったら だからって話じゃないそんなこと私に言われてもって感じなんですけど、あ、どこかにお忘れになったんだな、
ほうほう、
どちらですか、多分ここ
ここってどこですか、
まあ、あのジムだったりとかいろいろ、じゃあ了承し、分かりました、は、取りに行きますよ
取りに行かせてるんですか、
いやいや鍵がないとは言いましたけど、ね
まあ、そんなあのお茶目なところも、
なるほど、
はい、まあ、困ってるなと思ったらですね、ええ、いても立ってもいられなくなるので、はい、行かせていただいてます、
本当申し訳ございません、
もうさまざま先生はこうね、本当しっかりされてるようなんですけど、いろいろこう忘れ物の話とかで、この前吉次先生の時もそうだったんですけど、結構そういうエピソードですね
ありまくりますね
でも一見厳しそうに見えるんですけど、はいはい、よく思われがちなんですけど、うんうんうん、すごいあの優しい、
いや、めちゃくちゃ優しいですよ、ね、
そこをちょっと私は
本当ですか、
はい、伝えたいなと思って、
わ、ありがとうございます
そうなんですよ、
もっとあの気軽に森部先生に、うん、お声をかけていただきたいなって思いますね、皆さん、はい、
なんか結構言われるんですよね、
そうですよね、うん、
話しかけにくいとかよく言われますね、
やっぱこう筋トレだってこうものすごくこう筋トレをいっぱいしなくちゃいけないとか、こうすごくやっぱり体育会系のノリでこういろんな制約とか根性とかを求められるのかなって多分もしかしたら思うのかもしれないですけど、そのことあんまないですもんね、
ないですね、
ないですね、
はい、まず怒んないです
もんね、怒んないです、
怒んないです
ね、ね、なんか怒られること
、ね、ちょっとチクって言われることがあったんですね、
どうですかね、
いや、わかんないです僕は、
ね、まあ、ということで、まあ、本当いろんなね、このコミュニティに入っていただきますと、さまざまそんな森部先生の楽しい一面とか、
はい、
この周りのメンバーの楽しいお話とかも聞けますので、はい、ぜひ皆さんお気軽に森部塾門を叩いてみてくださいということで、今後ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。忘れ物には気をつけます。
さあ、ということでですね、今日のマッスルゲストは、トレーニングコーチでいらっしゃいます花田薫さんでした。そんな花田薫さんへになりますかね、マッスルソング森部先生から、
はい、はい、では生き物係で熱情のスペクトラム。